みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は、師走の様々な誘惑に、痩せることを忘れてしまいそうな皆様にお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と、
半助と、
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。師走の誘惑。
そう、なんか皆さん各種ね、本当にツイッター等々も拝見してると、忘年会があったりとか、美味しいものをしこたん召し上がっている様子を、いろいろとお見受けするので。
はい。
始まってるんだなっていう感じはありますね。
まあ、始めたのが俺たちという。11月11日に忘年会はさすがに東京エリアの方から見ても早いはずでしょ？
はい。かなり倒した感じはありますけれども。
うん。そして何よりもう11月11日で今年最後の忘年会だった半助ちゃんは早いよね。
いや、最後じゃなかったんです。
おー！え？半助ちゃん、今年2度目の忘年会が決まった！
決まりました。
おめでとうございます！
おめでとうございます。
よかったね、お友達できたんだ。
忘年会って、12月28日とかありですか？
それ遅すぎでしょ。
農会っていう言い方をしたりしますよね。そこまで。農会って言ったら、納める会って言って。
納会ね。はい。年越しカウントダウンみたいな、本当に12月31日じゃなくても、それぐらいの日だったらそう言ってもいいよねぐらいだよね。
そうですね。
忘年会って言われたんです。
やった、半助ちゃん、入れるなら入れるけど微妙に外したね。
ちょっとなんか違うかもって思いながら。
それ忘年会詐欺なんじゃないの？
詐欺？何の詐欺です？
オレオレ詐欺の新しいやつで忘年会詐欺でさ、日頃忘年会に誘われてない人をパーティーしようぜって呼びつけて実は金品を強奪みたいな。
嘘、そんなのしか来ないの俺んとこに。やだな。
あ、じゃあ確かな筋からのお誘いなのは間違いがないんですね。
なんだよね。
はい、大丈夫です。
よかったね。
よかったですね。
よかったね。忘年会行くときはね、ちゃんと相手にプレゼント持っていくんだよ。
まあ本当ですか？
そうよ。
用意しなきゃ。
うん、何も言わなかったら大体1000円ぐらいっていうのが今相場になってるかな。
1
人のプレゼントを書いて、手書きの何かをこう添えて、まあメッセージカードでいいと思うんだけど。
はい。
ちゃんとみんなに渡す。
みんなに？
そうよ。それが忘年会よ。
は。
それ前の時しなかったんじゃないの？だから呼ばれなくなったんじゃないの？
1000 円でしょ？
1 人1000円よ。
何？そこですか？
うん。20人ぐらいいますよ。30人ぐらいいるのかな。
だから忘年会呼ばれると大変ってみんな言うの、そこなのよ。
言ってた。お金がなくてさ、って。
そうそうそう。
いいなーって言ってたら、バカお前、財布大変だぞって言われましたよ。
でしょ？
大変だね。
冠婚葬祭と忘年会は大変なんだよ、続くと。
1000円かけ30っていくら？
お金ない。
そんなに2時間がかかる計算か、それは。
ええー。
そうだよ。
会費ただなんですよ。
いや、だからそういうことでやりたい。
なおのことじゃないです
よ。うわぁ。3万円。
うん。
ただだから、ヤッホーって思ってたんですけど。
うん。あなたが忘年会から離れてる間に、
うん。
業界はそんな風に変わったんですよ。
本当ですか？
うん。
1000円分。
うん。
たっかぁ。
頑張ってね。で、みんなに好かれて、来年も呼んでくださいね。
いや、もう今年でいいですって言いに行かないといけないですね。
契約満了、戦力外みたいな、そんな風にならないように。
ありがとうございましたって言いに。
さあ、半助くん、忘年会業界に帰ってまいりました。
はい。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ちなみに、言える範囲で何系なの？
お仕事系。
いやいや、いや、それでしょ。あなたが求めてたのはそこでしょ。
うん。
まさにですよね。
うん。
実際、お友達の忘年会よりもそっち側じゃないの？
そう。
え、もしかしてさ、お仕事系って小学生から呼ばれたとか、そんなオチじゃないんだよね。カメラマンさん、忘年会しようや、とか言って。俺たちするんだけどさ、とか言って。嘘嘘、お前らもするの？おっちゃん全然呼ばれてないんだよって。嘘、俺6年1組の次、6年2組の今年2回目だよ、とか言って。
いや、なんかありそうで怖い。
まあでもそれはそれで呼ばれたらすごいですよ。
楽しいけどね。
はい。多分そのお家のお母さんがものすごい不思議がありますから。
でっかいお友達だね。
クビになりそうですけどね。いやでも本当それありそうで怖いな。
カメラマンさん面白かったから誘ってあげるとかやったら上から目線で言われたりするよ。
いやーそれまあでも呼ばれたら嬉しいですけどね。それはそれで。
そんなに飢えてたのか。
うん。
そうか。
でも、うん、大変なんだね忘年会って。
そうだよ。
行きたくてしょうがなかったけど。
あんまりどのエリア？若干やっぱりエリアによって風習が違うかもしれないから、ほらやっぱ関西の方はちょっとお値段が高いとか、名古屋のところはね派手にやるとかいろいろ聞くから。
おお。あいやいや、地元です。
地元というのは横浜の山の上ってことですか？
うん。
危ないデカも来ない山の上ってことですか？
ああじゃないかな。
裕次郎さんが閑静なところに葬ってくれって言ったらお宅の家の近くだったっていうところですか？
危ないデカエリア。
あ危ないデカが守ってくれるスピンタウンができる平地のとこですか？
うん、そんなとこです。
おお、おしゃれな横浜エリアじゃないですか？
うん。うん、
じゃあ金額高いんじゃないの？
え？いやだから
横浜でおしゃれなところで1000円じゃ済まんでしょ。
会費は無料って。
だからだよ。みんなそこにお金がかかるから会費は無料にしようねっていう幹事さんの心遣いじゃないの？
あ、そうなんですか。それ幹事さんに渡せばいいんじゃないの？来た人みんなに渡すの？
あ、あの全員分を幹事さんに預けるんだよ。うん、
あ、幹事さんにお渡しして
。そう。で、あってシャッフルして何とかするとかそういうお出し物の時使うからね。
おお。
そう。
いやでも。
でちゃんと幹事さんには特に久しぶりに呼ばれたんだからちゃんとお頭付きのタイと本部とかをちゃんと納めないとダメだよ。もうほぼ結納と同じだから。
お頭付きのタイ買っとかないといけないんですか？
そうだよ。
手ぶらで来るの？あとドレスコードもありますからね。
そう。何系って言われた？
いや何も。
だったらタキシードですよねやっぱ。
ですよね。
うっそ。
タキシードでしょ。でも横浜だったらもっとすごいんじゃないの？
忘年会でそんな格好してこないでしょ。
忘年会だからだよ。
うっそ。
ドレスコードちゃんと確認した方がいいよ。
そうですよ。
タキシードと言ったら和装だったとか言ったらさ、あなた居づらいでしょ。
いやっていうかタキシードで行かないし。
え？今頃気づくの？
うん。
うん、やってくれれば面白かったのに。でも本当にそんな時だったらさ、おしゃれなベイサイドなんとかとかいうところのさ、ホテル。
ああ、そうですね。
ねえ、みんなが横浜に持ってるいいイメージを、あなたこの番組で横浜のイメージめちゃくちゃ下げてるからさ。
え、下げてる？いやそんなことないでしょ。そんなことないですよ。
いや下がってることも気づいてないのか君は。
うん、そうですね。多分横浜に対して抱いてる思いが、
うん、
かなり下がる感じは しますよ。
うっそ。
びっくり。
だからほら、僕この前ハンスケさんと24時間以上一緒にいた時に横浜にも連れて行ってもらえたじゃないですか。
はい、横浜行け
ますか？ホームプールに、ね、はいはい、連れて行っていただいた時に。
はい。
その時僕しきりに横浜いいって言ってたじゃないですか。
ああ、おっしゃってました。
だからやっぱり知らないうちに、うん、半助さんが住んでいる町は横浜なんだけれども、
うん、
なんかの僕の思い描いている横浜ってやっぱり違う町だったんだなっていうのを、うん、その時にすごく認識した感じだったんですね。だ
からそれすごくやたら言ってたんですか？
良かったって。そうです。横浜いいですよねって僕言ってたじゃないですか。何度も
やたらおっしゃってましたよね。
はい。なので多分だから半助さんが普段知ってる町の横浜と、
うん、
僕のイメージしてる横浜は結構やっぱりかけ離れてたみたいだなって今気づきました。
あれおかしいな。
横浜市長さんからクレームが来ないことを祈ります。
はい。
そして半助くん、20年ぶり2度目の年2回目の忘年会。
そうですね。
すごいですね。忘年会バブルですね。
バブルです。2回でバブルとは言えないと思いますけど、僕にとってはバブルです、
うんうん、思いますよ。
うん。
ハンスケすごいぞと。あいつを呼んだら忘年会楽しいぞと呼ばれるようになっていただきたい。
はい。
そうですね。だから前面がタキシードで、うん、後ろが何もないみたいなのものすご
い。やった。
いいですね。そういうベタなやつで言ってほしいですね。
はい。
小学生の時ダメだよ。小学生の時だったら捕まるよ。
うん。いや、残念ながら小学生に誘われてないので、っていうのはないんですけど。
うん。
それは捕まりますよ、小学生の時は。
だね、気をつけてくださいね、うん、
はい
はい。半助くん、2度目の年2回目の忘年会、うん、
はい、
レポート楽しみにしております。
しております。
レポートいるんですか？
それはそうですよ。
はい、
あれでしょ、みんな応援してたのに。
あ、そうですね、ありがとうございます。てか俺こないだ電車乗り過ごしてね、
はい、
それと同じ帰りで、あれ俺言ってることおかしいな、
いつもおかしいから、
うん、その忘年、
え、忘年会終わったの？終わってないんだよね、
うん、
忘年会をやる仲間うちと同じような面々が集まる会が別にあってってことですか？
おっしゃる通り、その通りでございます、
は
い、
あ、そうなの、はい、忘年会前にまた夢が見れなかったから夢のせいだとかいうためじゃなくて
じゃなくてですね、
はいはいはい、
同じ状態がもっと前にあったんです。
ほう、
8月頃、8月ですね、
はい、
帰れませんでした。
帰り方が分かんなかった、お家を忘れた、
迷子になっちゃった。
最寄り駅を3回通過しました。
え、
酔っ払ってて
行き過ぎて、また戻り過ぎて、行き過ぎて、繰り返したの？
気持ち悪いっていうのと、
うん、
1回目はクーって寝て、
うん、
3回目は起きてたんですけど、
うん、
もう頭ボーっとしてて、あ、3回目通り過ぎちゃったって、こう、駅の看板を見たぐらいな感じでした。
おー、今度は何回通り過ぎるんでしょう？面白そうだね。
いや、もう、いやでもダメだな、飲んでないから本当に飲まされちゃうらしいんです、あの人たちと行くと。えらいことになりそうで怖いです。
もう本当にちゃんとしたタキシードが後ろ全然ない状態だったとかいう形に変わるかもしれないんだね。
ちゃんとしたの着てっても
ね引きずられて歩いていたら後ろが皮が薄くてみたいな。
ああ、いや、そんなことにならないように気をつけたいと思いますが。
あとですか、あと3週間ほぼえ、もうあと3週間で月末で年末なんだ。
そうですね、今年終わるんですね。
うわ、あ、でもハスケさん、その前にあなた人類が滅亡するんじゃなかったんですか？
言ってましたね。
1日ギリじゃないですか。だから
楽しみにしてたのに忘年会の前に世界が滅亡したっていう、
あの可能性もありますよね。
すごい悔しそうな顔で数十年後に遺跡として発掘されるんじゃないですか、あなたが。
ああ、でも、もうすぐおしまいですね。
また生きるか。でもなんか、うん、世界の滅亡を煽ってる月刊だけ、ムー、雑誌のムーが、
はい、あります。
やっぱり煽ってるのに、巻末に、さーて来週のムーはみたいなこと書いてあったりとか、年間定期購読募集とか、お前滅びるって本当に思ってねえだろっていうオチを最近見ましたが。
なるほど。
うん、ムーでさえ思ってないのにあなただけが信じてたとか。
もう2012年ですよ。いろんなことが2012年を指してるんです。ピラミッドの並び方って、
うん、
オリオン座の真ん中の三つ星と同じって知ってました？
知りませんでしたけど、絶対それ誰かから聞いたよねっていう匂いがプンプンするんですけど、はい、
うう受け売りの知識をっていう単語が
いいよいいよ、いいよ、面白そうだ。
一個だけちょっとずれてるんですよ、一直線上にないの。
うん、
はい、
ピラミッドもそうなんですよ。
はい、で、
で、ね、それが何だったっけ。
オチは覚えとけ。
うわ
ぁ、それが
それも、その、2012年を指してるんですよ、確か。で、スフィンクスも向いてる方向とか。
うん、
あと、なんだっけ。
ムーを読みすぎた、君は。
いや、ムーは読んだことないんですけど。
はい。
いや、だからいろんな世界各地にあるそういう遺跡とかね。
いや、今聞いたら何も指してないと思うんだけど。
しかも世界各地って言って、スフィンクスですからね、うん。エジプトオンリーっていう感じになってます。うん、
まあ、有名な俳優さんがこの薬を飲んで効きましたみたいな、こう権威一点主義っていうのは確かにあるけどさ、
うん、
でもそれずれてるんでしょ。なんか2012年だったらぴったり揃ってとか言うんならまだわかるけど、
うん、
ずれてるなら大丈夫なんじゃねえか。
いやいやいや、ずれてるのが要はそのオリオン座のことを示していて、
お、
そのオリオン座の位置関係を要は地表に描くためにあのピラミッドを建てたんじゃないかと。
うん、
で、
うん、
そっから長いんですよ。
長いのか。
実在しますけど、うん、結局2012年が危ないよと。
すごい飛んだぞ。
いう話です。
最初と最後だけっていう感じ
です、ね、聞くともういかにも陰謀論の典型的なパターンに聞こえるんですけどやっぱり君は2012年滅びる詐欺に捕まってるんじゃないのか。
捕まってんのかな。
なんかお金出させられてないか。箱舟プロジェクトがありますから一口乗りませんかとか言って。
あとはなんかあの目の穴だけが開いた黒い三角巾とか買うように勧められたりとかしてないですか。大丈夫ですか。
ああ。桑田清原だと思って KK だと思ったら KKK だったとかそういうオチはないのか。
ないけど、うん、でも、うん、2012年ですよ。もうすぐ終わりなんですね。あと3週間
終わるんですよ2012年。
終わるんだよ。しかもこれ配信の時ってもういつだ、うん、10日、
うん、
上旬が終わってるんだよ。
はぁ、
早っ。早いね。
請求書あげられるようにしとかなきゃな。
もう葉月くん早く来年の忘年会に向けて動き始めた方がいいと思うよ、
うん、そうだね、うん、っていうから今月の請求上げられるようになんか仕事をしとかないといけないという。
いや、上げなくてもいいでしょ。だって今年で今月で終わりなんでしょ。
そうです、そうです。
別に上げなくたっていいでしょ。あんたの場合忘年会が滅亡までにあるかどうかだけがあればいいんじゃないの。
そっか。
やっぱあなたも信じてないんだ。
いや、
信じてるんだよね。
信じてますよ。
これだけでみんなのダイエットのリスナーさんに話してるぐらいだもんね。
うん、俺いろんな番組で言ったような気がする。
賛同者集まった一人でも。
ゼロ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
というと、
いないんですよ。
いや、いるわけはねえだろうと思ったからちょっと安心しました。
一人ぐらいいてもよくないですか。いや、多分これ聞いてくださってる方にはいますよ。賛同してくださってる方々、ありがとうございます。
賛同してくださってる方はもう運動しなくてもいいよね。ということで賛同しているのはこの方でしょうか。猫月さんからメールをいただいております。ありがとうございます。
ありがとう
ございます。
運動ができていないプラス達成感というか、結婚パーティーが終わったという安堵感が私のわがままバディを成長させている今日この頃です。
ん、
誰がうまく言えと言った。猫月ちゃんか賛同しているのは。でもこのわがままボディいいですね。なんかセクシーダイナマイトみたいな感じでかっこいいですね。
ね、うん、結構そう言う方多いんですよ。
あ、そっか。長井選手のやれやれという顔がえらい目に浮かんだんですが、
僕はよくあの、うん、経過測定をするときに、うん、変わっていないとすいません体だけはわがままでみたいな話を非常によくされる。
そうだったんだ。底辺の次によく聞く言葉だったんだ。
はい、耳なじみのあるフレーズなので、ね、ただこれを使うときって、
うんうん、
あの非常にご本人のやっぱモチベーションが落ちてる時なんですね。
なるほど。
ちょっと一番怖いなと思いながら苦笑い浮かべるっていうパターンがあるんですけど。
そこまで伝わっちゃった。
はい、あのものすごくあの、
はいですね、猫好きさんのメールって前半の何行かにすごい凝縮されてるんですね。
そうそう、皆さんでお疲れ様ですとかでね、もう分かるんだよ。
分かるな。
もうこの2行で分かる。
はい、
じゃあ後ろ読まなくてもいいかじゃなくていきますよ。
はい、
そして古傷の左膝と右かかと付近の足底筋、この足底筋というのは中井先生、
はい、足の裏の筋肉のことですね。
足の裏だね。じゃあもう足の裏って読むね。
はい、
足の裏が寒さできしみ、またもや運動できていません。ほら、半助筋が蔓延してしまった。
ああ、
もうしなくていいやと。
ギフギフ、
本当にね。
うん、
モチベーション下げてるのはハンスケじゃねえのか。
配信に
乗っちゃってるかもしれないね。え、はい、
はい、
運動ができないと思うとムーバレックスにも力が入らないらしく、またダラダラな私がと。
ほう、
なんかここら辺もこの辻褄の合わなさがハンスケ菌が蔓延してないか。咳込んでごまかしてるんじゃねえよ。
いや、もうちょっと蔓延させてみようかな。
やめてくれ。
もうごめんなさい、これ以上はあの僕あの本当に実は個人的に結構ですね、あの、はい、ツイッターを拝見していても、
うん、
あの今回正直言うつもりはなかったんですけれども、
うんうん、
あの非常にあのザックバランに言いますとだらけている人が多すぎることは結構気になっておりまして。
先生怒ってるぞ、先生怒ってるぞ。
あの、はい、全然良いんですけど、ただそれであの、うん、痩せないっていうことを考えるのは、うん、やめようねっていうふうに思ったりすることが、ね、あのままあります。
そうだね。
ああ、その今だらけてるのをこうもうちょっとした時に棚に置いといて、いや、うまく痩せないんだよねと か言わないでねっていうことね。
いや、っていうよりも、うん、もうだらけてることを言っちゃってる感じって言ったらいいんですか。
うん。
もうどうせ明日のテストダメだからいいよ、勉強するの諦めたって言ってるのにテストが返ってきた時に悔やむみたいなのはやめましょうね。
そうなっちゃうよね、結局ね。
まあでも冬場にモチベーションが下がりやすいっていうのはとてもよく分かったりはするんですよね。
はい。
うん。なので、全然攻めているっていうことでもないんですけれども、
うん、
ただここの油断は、うん、冬って服をたくさん着込むじゃないですか。
はい、はい。
やっぱり服を着込むことによって、無意識のうちに安堵感が生まれて、
うん、
体のラインってたるみやすくなるんですね。意識ができないと。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、はい。
で、気づかないうちに、はい、やっぱり割と油がついたりして体型変わっていくことが多いので、
うん、
そういった部分で気持ちが緩んでしまっていると、おそらく体型に大きく影響を及ぼしていくので、うん、お気をつけ遊ばせていただいた方がいいなっていうことをすごく思っています。
怖い怖い。
そうだね。
そうなんですよ。っていうかちょっとどこかでこれは多分お話をしておかないと、これ一番怖いのはそれでも諦めた後に開き直って、どうせ自分は何をやっても痩せないんだもんって言って、
はい、
でも心のどこかで痩せたいって気持ちが葛藤しながら春ぐらいまで行って、うん、やっぱり痩せますって言って3ヶ月ぐらいを結構もったいなく使ってしまうケースっていうのが非常に多いので。
なるほどね。
僕のお客さんでもやっぱり冬場ってちょっとお休みしようかなって言われる方が非常に多くてですね、
はい、
もうそれが一番実は冬場に動いておくことが、まあ、以前も言った通り脂肪を燃焼させやすいっていうのもありますし、
はい、
どうしても痩せる上で冬場の食べ物って特にカロリーが高かったりとかお腹にたくさん入りやすいものが多いので、
はい、
やっぱり乗りやすいんですね。
なるほど。飲み込みやすいものがっていうお話もここにつながるわけですね。
そうですね、
はいはい、
で本当に最近の研究なんですけれども、東北大学の大学院に山田純也准教授っていう方がいらっしゃるんですけれども、
はい、
その方が研究チームを持ってらして、
はい、
でその方のチームの発表でいわゆる高カロリーなものっていうのは、
はい、
エネルギーの消費を低下させるっていう研究発表がされてます。
ほう、高カロリーな上に出るのも抑えるから、はい、トータルすごいカロリーになっちゃうということですか？
はい。体が飢餓状態になの時に備えやすくなってしまうので、
はい。
はい。
で、高カロリーなものって体にとっては実は一番最後の切り札のエネルギーになるものなので、
はい。
それを、いいエネルギーが入ってきた時にどうしても蓄積したいと思う時に消費エネルギーを低下させるっていう研究発表が先日ありまして、
はい、
簡単に言うとだからご馳走は自分たちが思っているよりも太りやすいっていうお話なんですよね。
二重に太りやすいんだ。
そうです。なので今の時期に油断して、
はい、
物を食べている方は、
はい、
のお話はちょっと胸に刻んでおいていただいて、
うん、
でき得る限り動いていただくっていうことを非常に望んでいるのと、あと、まあ中にはすごく前向きな方もいらっしゃいまして、
はい。
僕実は今週末、そうですね、配信がある頃で言うと、はい、もう行ってきたになるんですけれども、
はいはい。
お話をいただいて、メンテナンスに伺うことになりまして、ちょうどこの番組を聞いてくださっている方から、
リスナー様から。
はい。
嬉しいですね。
うん。なので、本当に、そうやってお話をくださることと、あと、この時期にも、ちゃんと動こうと思って頑張ってらっしゃるっていうことが非常に嬉しかったりする部分もあるので、
はいはい、
本当に、すべての皆さんが、気持ちが緩むっていうことではないと思うんですけども、もしかして緩んでるかなっていう気持ちがある方は、絶対お分かりになると思うので、今の山田准教授の発表、研究発表ですね、これしっかりちょっと胸に刻んでおいていただいて、
はい、
やばいと思って動いていただけると、うまく冬を乗り切れるかなと思いまして。
はい。
まあ、特に半助さんも、
はい。
最近結構アバンギャルドの食生活をしているような気配が、
こう。
若干見受けられるので。
いやいやいや。
夜中にカップラーメン食べてみたりとか。
本当に食べ物の時には嬉しそうな声が出せるね、君は。
いや、でもですよ。そんなにアバンギャルドじゃないっす。
そんな口とがらがして言わなくても。
うん、いや、思うよ。うん。
うん。まあ、せっかくこうやってリスナー様がツイッター、番組、そしてツイッターで繋がってますのでね。
はい。
サボりたいな、動くのめんどくさいなっていう、リラックスした気持ちを公開するのも いいので、プラスじゃあ何々さんが動いてるんだったら私もちょっとだけでも動こうかなっていう風に持っていきたいよね。
ですね。あとはだから本当に動いてくださった方に頑張りました、お疲れ様でしたっていうお話があると、
うん
うん、それはそれで多分非常に気持ちが盛り上がると思うので、うん、お互いにちょっと励まし合いながらっていうのもとても有効な活用の仕方かなっていう気もしますしね。
そうですね。
冬はいいんですよね。効果上がるんですもんね。
脂肪の燃焼は活性化しますね。だから汗をかくような運動をしっかりやっていただくと、
うん、
痩せる効果っていうのを期待できるんですよね。
この時期大事なんですよね。
とても大事な時期ですね。逆にだから差が大きく開くっていうか、春になった時に結果が大きく、
うん、
いわゆる二極化されると思います。
うん、
なるほど。
溜め込む方とそこで積んでおいた方で、
はい、
今の時期に動いていて成果が出なくても、
うん、
確実に春までには何らかの変化が起きますから。
なんか良くないですか？良くないですか？
何に対して喜んでいらっしゃるんでしょうか？
びっくりしました。
サッカー目的な感じで、こう実は頑張ってたんだよ。で、春になった時に言えるっていうのいいじゃないですか。
いいですよね。
とても夜中にラーメンを食べて、うん、
人の発言と思えない。
はい。
素晴らしいと思います。
はい。
はい。それはとても良いことだと思います。なので、本当にね、動ける時には動いておきましょうっていうか、どうしても美味しいものを召し上がる機会も増える年末だったりもするので、
はい。
そこも踏まえて、動ける機会のある時に少しでも動くっていう、前回の配信で半助さんがやられていたように、ちょっとでも、いた時間でも動いておくっていうことはプラスになると思うので、
はい。
ぜひ皆さんちょっと頑張って動いていただいて。
はい。動ける範囲で。
はい。
もうちょっとだけ工夫してみるぐらいでいきたいですよね。
ですね。
はい。
あとはもう猫好きさんがやっぱりちょっと古傷ができて痛み出してきてっていうお話だったりで、
うんうん、
これに関しては多分僕以前猫好きさんのところにやっぱりお伺いしてメンテナンスをさせていただいた時に、
はい、
まあ、こちらメールにも書いていただいてるんですけれども、その時にやれたことがすごくかかとに良かったっていうふうにおっしゃっていただいていて、
うんうん、書いてくださってます。
はい。で、まあ今回簡単にはなってしまうんですけれども、
はい、
今一番硬くなっているのが足の裏だと思うんですが、
はい、
この上の部分のふくらはぎ、もも、股関節も、
はい、
相当冷えて硬くなっていってると思うんですね。
もう動かないから余計悪循環 で寒くて硬くなってっていうこと？
はい、血流、やっぱり血の流れが悪いと、
うん、
いわゆる血液が体温を運んでいってっていうか体温を上昇させていく働きがあるので、
はい、
はい、
血流が悪くなることでやっぱり一時的に筋肉も温まらないで、温まらないと硬くなった状態で、硬くなった状態だと動きが悪くなり、
うん、
動きが悪くなったところで無理に動かすと痛めるっていう感じだったりする。
あと永井先生ずっとこの番組で足の硬さをほぐす的なことがほとんどでしたよね。
実は本当に股関節周りだったり、
はい、
股関節って実は内臓にも近いじゃないですか、位置が。
はいはいはい。
なんでその部分の働きが順調かどうかで、体型とそれから本当にいわゆる胃腸の具合とかも含めて、
はい、
体調にも大きく影響を及ぼすんですね。
はい。
だからまずは下半身を柔らかくしてあげられることと動かしやすくしてあげられることで動いた時の効率が上がりやすいっていうのもあって、
はい、
僕最初にやっぱりどうしても下半身中心のお話をさせていただくんですけれども、
はい、
できうる限りお風呂、今の時期であればしっかり湯船に一回使っていただいて、
はい、
温まった後に温かいお部屋でゆっくり体を伸ばすっていうのが一番おすすめかなと思います。本当にそれはすっごく何でしょう、分かりやすいというか誰でも分かるようなストレッチで構わないので、
はい、
いわゆる前屈だったりとか、
はい、
あと足の裏合わせた状態でこうあぐらをかくような感じで股関節を開いたりとか、
はい、
あとはアキレス腱を伸ばすっていう感じで、
はい、
ただ一つの動きを必ず30秒以上やるっていう感じにしていただいて、
思った時の5倍やってちょうどいいぐらいって言われたやつですよね。
そうですね。だから少なくとも30秒は絶対にやりましょうっていうか、30秒以下のストレッチは正直ほぼほぼ効かないので、
はい、
なので長めにストレッチを必ず温かいところで十分温まった状態でやっていただくと、多分足の状態の回復っていうのも、いわゆる血の流れが良くなるっていうことは、
はいはい、
負傷した部位の回復にも当然つながっていくので、
はいはい、 そうだよね、血液が流れないと回復しないよね。
そうなんです。なので、血液を流すっていうことが特にこの時期しづらくなっていくので、
はい、
そのために無理な筋肉を伸ばすっていうことと、あと忘年会に猫好きさんがいらしていただいたときに、
はい、
あのプレゼントが猫好きさんにはじゃんけんをして、その中で勝った方2名にプレゼントっていう形で、はい、猫好きさんがその時に勝たれて、
うん、
受け取ったプレゼントが、
うん、
あの僕が用意したものなんですが、ウォーミングアップジェルって言って、要は塗ることによって
ほう
温まりやすくなる。
もうここまでを見込んで中井先生がプレゼントした
というよりも、あの猫好きさんがそれを当てたっていうのが、
お前が欲してるんだと。
はい、ものすごく、そうですね、うん、猫好きさんがあの求めていたっていう感じかなと思ったんですけど、まあそれも塗りながら本当に温めて伸ばしていただくっていうことがあると、うん、回復は早いと思いますし、
うん、
あともうそれでもどうにもならないようであれば SOS をいただければ、もういつでも飛んでいきますので、おっしゃっていただければ本当にあのすぐすぐ参りますっていう感じだったりもしますので、あんまり本当に具合が悪いようであれば、
はい、
おっしゃっていただいて、それ以外であれば本当に温めることで改善する部分が大きいので、はい、まずは温めて伸ばしましょうっていうことで。
そうなんだね。
はい。
はい。猫好きさんからも、皆様も、足底筋、足の裏痛めると長引きますので、くれぐれも怪我なさらぬようお過ごしくださいませといただいております。そして、はい、応援してくださっている皆さん、ダラダラしちゃってすみませんでしたといただいております。ありがとうございました。
ありがとうございます。
した。本当にお大事になさってください。で、永井先生が本当に最初の頃から怪我はしないようにっていうのは言われてましたもんね。
そうなんですね。やっぱり怪我があるとこの時期に動きづらくなるのと、
うん、
あとやっぱりあの怪我が再発しやすいっていうのもありまして、
はい、
うん、とてもちょっとやっぱり動く上ではすごく不具合が多くなるので、
うん、
なるべく怪我をしないために温めで動くことっていうことだったりとか、あとはまあできれば十分な睡眠をしっかりととるっていうことを、すごくベタな話なんですけど、
はい、
うん、大事にしていただいた方がいいかなと思います。シンデレラタイムの間だけでも眠るとか、シンデレラタイムっていうのは以前番組で紹介したの、うん、夜10時から深夜2時までの間ですね、
うん、
速攻だけでもあのまず眠れるということで、うん、体の回復の具合も違ってきますし、女性ですとお肌の状態は絶対変わってきますし、
あの永井先生、今私の目の前の時計は12月6日木曜日の23時32分って言ってるんですけど、
はい、
もしかすると今はシンデレラタイム？
はい、あの本当にあのど真ん中っていう感じで、毎回収録の時には思ってはいるんですけれども、
うん、
シンデレラタイム前後に始まり、シンデレラタイムが終わる頃に終わるっていう。
ですよね。
はい、うん、言っていて自分たちが守れないっていう非常にあの悲しいサガがありまして、
うん、
うん、
僕シンデレラタイムに寝たいですって半助さんに前言ったら、分かりましたって言ってくれたよね、この前。
あれ、そんなこと言いましたっけ？
僕が仕切りに変わったので、
はい、
もう寝ようや、うん、本当眠たい、おいちゃんは、
うん、
僕今日は一回寝て起きました。
はい、
いや、はいで、はいでさらっと流すなよ、
うん、
本当にあのシンデレラタイム寝れる番組にしようや。
頑張ります。
は？
でも、
は？
寝れる
番組
にするってことは時間帯ずらすってことですか？
それ以外に何があるんですか？時空を歪めるとかなんか言い出すんじゃないの？
まあ余計なこと。
あと外国の時計で見ましょうみたいなこと言われたらものすごい怖いな。
困るよ。本当だよ。クパチーノはとか言われたってさ、そんなもんアップルの本社がある砂漠だろうみたいなさ、
うん、
話になるからさ。
はい。
そんな砂漠の時間に合わせるんじゃなくて。
うん。
スフィンクスに合わせるんじゃないよ。
うん。ピラミッドを。
エジプト時間がとか、そんな、また、うちは嫌だよ。なんか、時計の針がずれてるのかとかさ、またそんな話じゃなくて。
うん。
猫好きさんが自分でそのウォーミングアップジェルを当てたのは、なんか、体が欲してるからだとか、そんな陰謀論じゃなくて。
うん。
ちゃんと日本のシンデレラタイム寝よ。収録時間を考えようや。
考えてみますか。
はい。そうしたら分かりました。じゃあ深夜3時からやりましょうとか言われそうで、それもそれも怖いんですけど。
嫌だよ。これ僕本気ですから。
シンデレラタイム明けに収録スタート。
違います。シンデレラタイムじゃない時間に収録したいんです。
まあでも本当にあのできればその方が良いっていうのはあるんですけれどもね、あの体のためとか健康のため痩せるためっていうのを考えると、本来はあの安らかな睡眠につけていた方がいい時間にものすごく喋るっていうエネルギーを出すっていう、
そう で頭使うから終わった後にすぐ寝れなくて、この僕がいつでもどこでも誰とでもすぐ寝れる僕が、
はい、
誰とでも
っていうのはありがとうございます。気づいていただいて、そこだけは冗談なんですけれども、うん、本当に、イベント収録のお仕事の時に僕ライブハウスの屋根の上というか天井の梁の上で録音機材回したまま寝てました。それぐらいどこでも寝れる僕なんですが、これだけ頭使うとね、やっぱ終わるとねすぐ寝れないんだよね、
うん、
そうすると3時4時とかになっちゃってね、
3時4時
なる時もありますよ。だからもうね、本当にこの番組今もう23時35分になってしまいました。
はい、
この後巻きで早口で、
はい、
通常の 1.5 倍で、
はい、
収録いたしましょうということで、猫好きさんからのメールでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたの住む町まで。
みんなのダイエットをお聞きの皆様、こんにちは、アルパカです。
エンディング曲、愛しい人へを含む CD、君の歌、好評発売中です。8曲入り、1500円。
ご注文は、アルパカのホームページ、番組テキストからお越しください。ご家庭に4枚くらいから10枚ぐらいまで買ってね。
踊れ踊れみんな踊れ。200万の足を踏み鳴らせ。回れ回れ回れ早く回れ。潮風と手をつなぎ。
デジタルスタジオワッツニューは音、作り方、広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します。私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります。私たちは既存の方法にとらわれない今、そしてこれからの方法を追求します。私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます。応援してください。デジタルスタジオ What's New。 デジタルスタジオ What's New。
今週の成果発表です。
よっ、
皆様いかがお過ごしでしょうか。鉄道一郎です。宣言3回行いました、はい、今回、ウォーキング2回、そして、駆け込みでムーバレックス、室内ムーバレックスを1回やりましたので、トータル3回宣言ギリギリ守れました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
有言実行、
ギリギリですね、宣言しててよかったです。まず、
もっと宣言しないと
だらけちゃってたかもしれない。
だらけそうなことがあったってことですね。
うん。飲み会、忘年会、2回もありまして。
はい。
うわ。
なので、本当に行ける日を前もって考えてたので、ここ行っとかないと、下手したら1週間ダメになるような、ってなりそうだったので、本当に宣言というか、来週の予定をしっかり考えてたので、よかったです。
うん。
そこは、半助君の陰謀だとしても、ありがとうございますでございます。
うん、いいえ。
そして前半に歩いてた方が良かったのが後半、今週に入って天気が悪くなってきまして、
お、ああそうかそうか、
はい、先週の前半、先週の収録後はに2回、はい、歩いて飲んで歩いて飲んでというのは、なんかカスタネットみたいな、叩いて休んで叩いて休んでみたいな形になってしまいました、うん、その時に歩いておいて良かったです。
はい。
で、土曜日飲み会の後、
うん、うん、
一応もう無理だろうとは思ってたんですが、忘年会だと無理だろうとは思ってたんですが、もしかしたら歩けるかもな、ここを入れると数字増えるなと思ってたんです。ところが、
うん、
アップルンルンのポッドキャスト番組アップルンルンの収録で外から繋いだ時にうるさいと、
はい、
うるさかったんだよね。
確かにね、今回ひどかったですね。ひどかったというか音が大きかった感じがしました。
車の通過音をきれいに拾っちゃったんだよね。
あ、そう、ちょうどハマってる感じでした、は
い、なので、はい、運動どころか、
うん、
もうマンションの陰に隠れて極力音が、電波が良くって音が返ってこないところ、
うん、
だから多分外から見るとめちゃくちゃ怪しい人がブラブラブラブラしてる状態なんだよね。
うん。
わあ。
で、そうやって歩いて帰るかも、まあ歩かなくても電車という考えがあったので、
はい、
あえて厚着をしなかったのね。一枚上を羽織っただけに。
ああ。
歩いちゃうとさ、厚着するとその分絶対無駄にモコモコしちゃうんだよね。荷物になるじゃないですか。
うん。
そうじゃなくても iPhone 片手に収録しながら歩くつもりだから。
うん。
だから一枚少ないぐらいにしてたので。寒い中1時間外に立ってたら本当に凍え切ってしまってね。
そっか。
で、
そっ
か。プラス、
うん、
半助菌が蔓延したせいか、編集が終わった後にちょっと風邪気味になってしまいました、
うん、あら。
ということで、はい、もう極力僕あの風邪をひいた時には、まあウイルス性系だったらまた別ですけども、
うん、
いわゆる体調崩す系だったらもう薬も飲まず、日頃全く飲まないので、
うん、
そうですね、食べて寝る、食べて寝ると。
あ、一緒。
うん、なんかそれは、
うん、一緒。
不吉なフラグが立った気がするんだけど。
ね、み、一緒ですよ。
その不吉なフラグが、てんてんてんてんてん。前回ご紹介した体重が 73.3kg でした。
はい。
今週は、じゃん、74.7。
0.6kg の増量です。お疲れ様です。
お疲れ様です。
あれ、運動3回したんだけどな、
うん、
あれ、
まあまあまあありますよね。
嬉しそうに笑うな。体脂肪です。
はい、
前回ご紹介した体脂肪が 24.4% でした、うん、今週はじゃん、 25.1%
0.7% のプラスです。お疲れ様です。
お疲れ様でーす。
お疲れ様です。嬉しそうに笑っていらっしゃる方が若干一名いますが、
はい、
あれ、運動したんだけどな。
まあまあまあまあ、
もう、まあ、本当に寒くなりまして完全に冬自宅になりました、
うん、もう完全防備、
完全防備になりましたね、
うん、
ウエストです。
はい、
前回ご紹介したのが 88.1cm でした。
はい。
今週は、じやん、93.4。
大台突破 5.3cm のサイズアップです。
おー、来ましたねー。
いい、笑ってもいいから同情しないで、悔しい。
お疲れ様です。
行きましたね。
大丈夫ですか？
心配されちゃったぞ。
はい。しかも今の半助さんのトーンって、うん、結構真剣なトーンですよね。
ですよね。
はい。
ご心配ありがとうございます。
いや、前はもっとだと思うね。いや、でも 5.3 センチって。
驚かなくなったね。前回6センチ超えてるとね。
そうそう、っていうのもあるんだけど。
人間って麻痺するんだね。
結構驚きますね。
麻痺するんだね。
でも 5.3 センチですよ。
ね、しかも運動した週なのにね。
あ、そうだよね。
ガンガン食べてガンガン寝たからかな。
そんな大きい食べた
んですか？そんなにバカ食いはしてないですけどね。まあ、もつ鍋、この一週間で3回食べてるのはちょっと多いか？
ああ。
もつ鍋はいきそうですよね。
はい、うん、ただあの、もつ鍋を週3回食べたっていうことを踏まえても、
はい、
ウエストの上がり方はやっぱり著しいですよね、さすがに。
そうなんですね。
うん。
はい。
まあ、逆に、あの、著しいので、
うん、
あの、多分逆に脂肪はそんなにたくさんついたっていうことではないんだろうなっていう。
は
あ、予測はできるんですけどね。
はい。
多分やっぱりあのいわゆるむくみみたいなものを含めて、
はい。
ああ。
サイズアップしてるんだろうと思います。脂肪だけでさすがに1週間で5センチお腹周りに乗るっていうことはないので、
はい。
あ、じゃあまたこれガンって下がるパターン
です。
またそこで残念そうに言わないです。ね、はい。
でも
あとまあ汗をかいて治すので水分を多めに取ってるっていうのは
ああ
ございます。
はい、
なので余分な水分をたくさん抱え気味だっていう状況が今体に反映されてるっていう風に、
はい、
数字としては読み取ることができると思います。
はい。はい、 それでは次回まで。でもちょっと下関のイベントとかあったりするから、あ、飲み会ももう一回あるわ。そうすると運動2回、ちょっと少なくなっちゃうけど2回、
はい、
宣言2回です。
はい、
よろしくお願いします。
はい、はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした
。あ、なんかお大事にって言われそうな感じだね、なんかね。
うん、ギッタンバッコン大きいのって大丈夫なんですか？
大丈夫というのは、
そう、何、人格的に大丈夫ってこと？
いやいやいや、
経済的に大丈夫ってこと？
体的に急激にな変化をさせちゃった。
もうお前は再婚は無理だって言ってるわけ？
そんなこと言ってないじゃん。
そうですか。そうか、はい。
体重でなければそんなに心配はいらないですね。
ああ、体重が激増激減を極端にギターバコすると
非常に簡単に言うと内臓にも負担がかかるんですよ。
はあ、ですよね。
はい。
そのことによってやっぱりいわゆる体を痛める状態にはなるので、
うん、
それはあんまりお勧めはできないですけども、哲夫さんの場合だと、
はい、
うん、
やっぱり乗ってきてる原因っていうのはしっかり見えると思うんですね。やっぱり今回も運動をしたけれども、
うん、
多分食べたり飲んだりした部分のエネルギーの方が多かったのと、
はい、
きっと塩分をたくさん抱えたので水分をしっかり持ってしまってるんだろうと思うんです。
ああ、そう、外食がすごく多いです。本当にそう
ですね。は
い。
なので多分それで水分抱えてることが原因でっていうのが見えてるので、
はいはい、
そんなに心配はいらないかなと思うんですが、やっぱりよく10日間とか2週間で8キロ落としたとかいう方のお話とかは出るじゃないですか。
はいはい。
それはいろいろなコマーシャルでもそうなんですけれども、
はい、
それを見ていいなと思うと思うんですね、皆さん。
はい。
でもそれは非常に体に負担をかけてるので、
はいはい。
役者さんが役作りをするみたいなものですから、
はい。
役者さんも一生その役の体型ではいないわけじゃないですか。
はい。
その役をやるためにその体を作るっていう感じなので、当然負担は大きいんですね。
はい。
で、それが急激に落としたものがすぐ戻るっていうことは、いわゆるリバウンドになるので、
はいはい、
当然痩せづらくなっていくので、急激に落としたものの反動っていうのはすごく大きいので、あまり急激に落とすことに心を控えすぎないことは、はい、お勧めします。どうしても、はい、憧れてしまうんですけれども、
はい、
代償がでかすぎるので。
じゃあむしろそんな成果ならない方がいいやぐらいの感じなんだ。
そうですね。だったら動かないっていうか、うん、数字が動かない方が全然いいです。
ああ。
それぐらい失うものが大きすぎると。
そうですね。だから逆に僕は順調に落ちすぎる人の方がかえって心配になりますね。
ああ、そうなんですか。
何も食べないと落としていないかとか。
はいはいはい。
順調に落としていて、ある時突然ガクンと落ちることはあるんですけれども。
はいはいはい。
やっぱり自己流でやるときって食べ物を減らすとかで物を考えやすいので。
はい。
ただ食べ物を一生減らしたまま生きていけても。
うん。
体の代謝能力は下がるんで、どんどんどんどん、追いかけっこになってしまって。
で、痩せづらい体になりますよね。
はい。
はい。
で、体ボロボロになっていくので、
はい。
結局、痩せにくくなってしまうことに、拍車をかけることしかしなくなっちゃうんですね。うん、だからこそ、積み重ねておくことがやっぱりすごい大切だったりするので、
はい。
そういう意味で、哲夫さんは積み重ねているじゃないですか。で、今の数字っていうことなので、
はい、
心配もしなくて状況もちゃんと把握できているので、
はい、
数字は全然驚きはしましたけれども、
はい、
いい悪いっていうところで捉えると別に悪いわけではないっていう感じなんですね。
大丈夫なんですね。
多分体調が戻って、
はい、
汗がしっかりかけることで、
はい、
戻っていく部分だと思うので。
で、本当に今一番しっくりきたのが永井先生の味の濃いもの、
はいはい、
そのもつ鍋も含めてそうですけど、あと後半風邪ひいちゃって、うん、もう自炊全くしなかったんです。する気が起きなくて、
うん、
だから買ってきたもの食べてるので、
はい、
外食して帰ったり帰ってきてたので、本当に味の濃いものばっかり食べてますこの1週間、
うん、となるとやっぱり水分を抱える量が非常に多くなっている傾向が強いと思うんですね。だから汗がかければ戻るっていう部分ではある。
はい、
よかったです。安心しました。
なので、まずは、だから、体調を、
そうですね。
回復させるためにも、しっかり、そういう意味では、汗をかいて体調を良くするっていう、
はい、はい、そうですよね。
そうですよね。
はい。そう思います。ちょっと、もう、だいぶ良くなったので、もう、本当に、動いて汗かいた方が治るような気がしてきました。
はい。なので、はい、本当にしっかり汗をかいていただけば、戻る数字かなと思うので、
はい。
正直全然心配はしてない感じです。
驚かしです。すいませんでした、
はい。驚きはしたんですけれども、なので全然心配はない感じだと思います。そうすると多分、ハンスケさんが、
はい、
なってると思うんですけど。
うん、うん、では、ハンスケくん行ってみようか。
はい、よろしくお願いします。
はい、ハンスケです。
よろしくお願いします。待ってました。
待ってました。
私も前回の収録の後体調を崩してしまいまして、
え、
前回の収録の時すごいテンション上がってて動くぞなんて思っていたんですが、金曜日から月曜日まで全く動けませんでした。
は？ハンスケ菌が蔓延してしまった。
頭の中充満してしまったらしく。
頭で風邪ひいたですか？
金曜日は仕事の予定が変更になったり雨が降ったりで休みまして、
はい、
土日は同日とも風邪悪化でダウン。
ほう。
月曜日は少し、昼間良かったんですけど、雨が降って、まあ夜歩きに行こうかなと思ったんですが、夜また風邪が悪化し、そこも断念しまして、前半は全く、10分は動くっていう習慣も、この感は全く何もできませんでした。
そうだよね、偉そうに言ってたよね。
言ってました。
はい、
しんどかったです。一日寝てるとかいうほどではなかったんですけど、はい、だるかったですね。で、これではまずいと思いまして、火曜日からギリギリ指導できまして、火曜日はムーバレックス16分のセットを2回
行
きました、はい、が2回終わったところでもう咳が止まんなくなっちゃいまして、
うん、
2セットまではできましたが、それ以上はできず、
そこで中断
でした。
はい、
水曜日はムーバレックス16分のセットを2回 and SER
を
X ツイスト
を
フルダウン、
おお、
ランチ、
おお、フルコースじゃないですか。
を各5分やって、火曜日これしたかったんだよっていうところで
クリア。おめでとうございます。
やっやっ、
おめでとうございます。おお、お利口さんじゃないですか。
そして木曜日、久しぶりに自転車乗ってきました。
おお、久しぶりですよね。
久々でした。ちょうど走りやすい場所にお仕事がありまして、移動時間にちょっと余裕があったので、あ、今のうちと思って今日乗ってきました。気持ちよかったです。
仕事の合間に乗った。
仕事撮影が終わって納品に行くまでの間ですね。
ほうほうほう。
っていう感じの時間を使って、まあ、1時間まで行かなかったんですけど、50分走ってきました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ということでですね。
はい。
今週の運動とかけて。
ほう。
石川拓博届きます。
焦点かよ。その心は。
雨にも負けて、風にも負けて、惨敗かと思いましたが、後半は動けて、なんとか自分に勝つことができて、宣言はクリアです。ということでいかがでしょう。
うまい。おめでとうございます。
山田君、座布団3枚持ってきてもらっていいですか
っていう感じですね。
まあ、3回ギリギリ、なんとかなりました、
うん、
でも僕もやっぱ宣言してよかったと思いました。
で、この風は
ゲホゲホの風ですね。
の方だね。そっちとかけてあるんだね。
はい、
うまい。
ありがとうございました。
言っときましょう。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
おい。
さあ、数字を教えてください。
うん、あ、そっか。
何まったりしてんだよ。
はい。なんでもう全部終わったみたいな感じね。
もう終了感になってました。
ね、なってましたね。伝わってたよ。
数字の発表です。
はい。
前回ご紹介した体重が 74.5 キロでした。うん、今週の体重です。じゃん。何食う？
72.9 か？それはもしかして。
何食うっていう感じですよね。
うん、
72.9。
1.6kg のマイナスです。
おお、おめでとうございます。
あ
とうございます。それです。
ベストです。
自己ベスト。
はい。
おー、おめでとうございます。
おー、重ねておめでとうございます。
ありがとうございます。鉄道さんが作ってくれたフォーム。
はい。体重計測の時に忘れず記録ができるように Google ドキュメントでフォームを作って、はい、それを iPhone のブラウザーで見て入力するとブツブツ言いながら 72.9 とか言いながらお部屋まで帰らなくていいよねというあのフォームですね。
はい。
ほい。
73までしかなかったんです。
ほう。
記録できませんでした。
うわー、おめでとうございます。
測定不能までいったってことですね。
俺は逆に体重多いところを足していってるよ今。そうなんですか、おめでとうございます。
ありがとう
ございます。おお。
体脂肪です。
はい。
前回ご紹介した体脂肪が 18.5% でした。今週の体脂肪じゃん 18.3%、
0.2% のマイナスです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ウエストです。前回ご紹介したウエストが 85.5cm でした。今週のウエスト。じゃん。85.0。
0.5cm のマイナスで、パーフェクト。おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごい優等生じゃないですか。
ありがとうございます。
これは何パーセント分ぐらい病気で落ちた分を
そうなんですよ、そうなんですよ。
はあ、
まあ、風邪でダウンしてた感、まあ、ちょっとさっきね夜中にカップラーメンみたいなお話もあったんですけど、やっぱり先週と引き続きこれ多分食事が取れなかったりとかいうのがあったんで、あんまりいい痩せ買っちゃったんじゃないかなと。まあ、ただ後半動けたんでね、
はい、
ここら辺で来週これを維持するように動き続けられるようにしたいなと思っています。な
んかあとは逆に言うと、はい、サンスケさんが今のコンディションの食事の量で今ぐらい動けているとコンスタントに痩せるっていうことではあるんですよね。
です、それ思いました。
はあ、
意外と哲夫さんが一時期コンビニ行った時にもうおにぎり1個でいいよって言ってた時期に僕びっくりしてた時期あったじゃないですか。
はいはい
はい。
そんな感じです。2つ3つ買うんですけど癖で、うん、1個食べたらいやもういいやってなったので、それを翌日食べたりとか、あこれでいいんだ俺とかもですけど、
痩せるバランスとしてはそうなんですけれど、はい、じゃあ半助さんが今のコンディションを維持しようって一生やっていこうと思ったらやっぱり相当厳しいじゃないですか。
はい。
だから食べ物だけを減らして痩せるっていうことは、
はい、
いかにシビアかっていうことが一つ分かっていただけたかなと思っておりまして、
うーん
っていうとやっぱ食べること大事っすよねって言われそうでちょっと怖いなって思っ
ていやでもやっぱ絶対量は多いんだなって普段が、
うん、もうちょっと痩せる量と痩せるための量と普段自分が心がけて食べる量っていうのが、うん、ちょっとやっぱりギャップが生まれるっていうことが分かっていただけたっていう感じですよね、
うんうんうん、いやこれでも普通に生活できてるなと思って、
まあ、特に僕たち、ね、男の子で25を超えちゃってたりすると昔の感覚でこれじゃ足りんだろうだから大盛りにしとこう俺みたいな感覚があるけど、
はいはい
はい、まあ、さっきの永井先生の言葉にこじつけると、
うん、
ね、先生食べるの我慢しろと全然言わない方じゃないですか、
うん、は
い、だから我慢は良くないと、
うん
ね、だから食べたいものを食べていいと、で、うん、食べていいんだけど本当は食べたくないのに勢いで頼んじゃった分まで食べる必要はないよね、そしたら残した方がいいよねっていうことですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうです、そうです。絶対に体を作っているのは食べたものなので、
うん、
食べることは絶対楽しむべきだし、
うん、
美味しいものを食べるべきだと思っているんですけども、適量っていうものを、
うん、
自分の気持ちで判断しないっていう感じ
で、
うんう
んうん、昔の頭で、昔の感覚で判断しないっていうことですよね。
そうですね。
はい、はい。
で、それを無意識に多分、早く食べてしまうと、
うん、
やっぱり以前の量で入れることだけをしちゃうので、
はい、
うん、 噛むことができたりとか、例えばあの食事の前にちょっとガムを噛んでおいたりするっていうことで、
はい、
食欲を少し抑えると適度な量が食べられて、かつ美味しいものがいただけるっていうことで、しっかり体を作っていけることにつながるので、
適度の量で満腹感が来るので満足ができる、我慢じゃなくて満足ができるっていうことですよね。
そうですね。だから、はい、食べるものはちゃんと食べた方が良いと本当に僕も思うんですが、
はいはい、
好きなだけの量を食べるっていうことは、うん、やっぱり痩せるっていうこととちょっとかけ離れてしまうので、う
ん、はい、
そこの部分のコントロールで本当にあの痩せる可能性っていうのが逆に言うと大きく広がるっていうことでもありますよね。
そうですね。
うん、
ですね。
まあ、とにかくパーフェクトおめでとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はずけちゃん、宣言は？
あ、そうでした。今週も3回。
おお。体調はだいぶいいんですか？
今日、だいぶ良くなりました。咳が残ってるんですけど、あのだるさとかそういうのがなくなってきたので。
え、ハンスケさん、これでだるくなったらどんな声になるの？もっと下がるの？ハンスケです。
いや、もう喋んないですね。
そうでしょうね。相槌すら打たない。
基本喋るの好きじゃないので。
番組にならないだろうね。
もう
ね、なんであなたが番組しようって言い出したかが本当に不思議に今になったら思うよ、うん、
はい、ちょっとびっくりしました。
あ、そうですね。喋るの本当に好きじゃないです。
最後にすっごいダウンになってしまいました。このまま人類が滅亡するとみんな
すぐ、もうすぐですからね。最後ぐらい楽しくいきましょう。
はい。そうですか。まだあんた信じてますか？
はい。
ということで、地球の滅亡を信じてるみんなのダイエット。
はい。
お届けしたのは、鉄尾一郎と、
ハッツケと、
永井でした。
ありがとうございました。
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 ささやきだけ願いがもし叶えられるなら愛しい